77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上球児です。今日は9月20日ということでね、皆さんねどうですかね、最近ね元気にやってますか。はい、まあ、私の方はね、まあ、どんな感じだったかと言いますと、まあ、先週のね、ナヤラジオね、皆さんね、聞いていただけましたでしょうか。9月13日の放送ね、テーマはナヤでしたね。はい、ナヤ。ね、小屋って言おうとしたんですけどね、あ、ナヤラジオだから、ね、ナヤの方がいいなと思って、ナヤっていう風にしました。はい。で、まあね、なんでね、テーマナヤにしたかというと、まあ、ナヤっていうのはね、農家のナヤね、農家の人がね、まあ、いろんなね、道具を置いたりとか、まあね、休憩したりとか、そういうね、感じでね、使ってるんですけれども、まあ、そういうね、ナヤっぽいね、バーを作りたいなと思って、農家バーナヤって作りましたし、でね、まあ、そのね、ナヤから発信するラジオということでね、まあ、ナヤラジオっていうね、まあ、この番組を作ったわけなんですよ。ね、もうどのぐらいになるかな、もう4年くらいになるかもしれないですね。はい、まあ、そんな感じでねやってるわけなんですけど、まあ、先週のテーマなんやということでねやってました。はい、でね、まあ、先週お話したのが、まあ、こうね、耕作放棄地ねを開拓してね、ベルガモットとかね、まあ、いろんなものを植えてるんですけれども、まあ、そこにね小屋を作りたいなと思ったっていう、まあ、そういうねお話をねをしたわけなんですよ。で、まあ、小屋を作りたいな、まあ、どんな風にねしようかなってね、で普通にね大工さんにね作ってもらうっていうのはね、まあ、なかなかでもいろいろね、もう何でしょう、もう建造物っていう感じになるので、まあ、いろいろ、無理ではないんですけど、まあ、いろいろね手続きがいるんですね。で、固定資産税とかね、そういうねちょっと不得意なね、やったことないことをねたくさんいろいろしなければいけなくなってくるので、ちょっと大変だなっていうことで、はい、でプレハブを置こうかなって、プレハブをね見に行ったんですよ。でプレハブ見に行ったらね結構大きかったんで、開拓地にね運ぶことができないっていうね、4トントラックじゃないと無理ですよって言って、4トントラックね通らないんですよ。はい、でね、なかなか無理だなって、じゃ自分たちで建てる分にはどうなのかなって、まあそういうのね、いろいろね考えてますって、そんなお話をねさせていただきました。はい、でまあいずれにしてもね、まあ、まあお金がかかるってね、まあ廃材を集めて小屋を建てるとかだったら、まあね、いい感じの廃材が見つかればお金はあんまかからないんですけどね、まあ、そんな感じでねやって、で小屋を作ったからには、電気を引いたりとかしてね、でエアコンをね、ポータブル、まあ、備え付け型のねエアコンをつけてからで、ね、休憩できるようにしたいなみたいな、そんなお話をさせていただきました。でやっぱね、まあ、いろいろ大変なんですよね。はい、大変で、で、ね、いろいろクリアするべき課題がね、多いんで、なんで、まあこれはね、まあそんな、まあできればすぐ作りたいですけどね、まあすぐ作りたいですけど、まあでもね、まあまあそんな言ってもね、まあ無理なものは無理なんでね、で、ぼちぼちやっていきたいななんて思ってます。でもね、作ったらね、多分結構楽しくなると思いますよ。はい。ね、みんなで休憩したりとかね、あとはね、まあそこでね、まあちょっとゆっくりね、過ごしたりとかね、そんなこともできますし、道具もね、いろいろ置いていけたりとかするんで、便利になるんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。まあ、そんな感じでね、言ってたらね、メッセージがね、届いたんですよね。はい、生鮮うどくさん。はい、いつもありがとうございます。生鮮うどくさんね、本当にね、いつもね、聞いてくださってね、メッセージもくださるんでね、はい、本当励みになります。ありがとうございます。ね、ナイラジオでもおなじみの生鮮うどくさんね、成功うどくっていうね、四文字熟語はありますよね。成功うどくの、こう、耕すかね、川になって生鮮うどくさん。もう本当ね、いろんなね、生鮮うどくさんのブログを読むと、もう本当ね、いろいろなテーマのについてね、深くね、研究されてる方だなというのをね、すごい思います。あとは川ですね。川のね、まあ、いろいろなね、情報ね、安全情報なんかも発信しているっていうね、まあ、そういうブロガーさんです。で、生鮮うどくさんからね、来たメッセージです。はい、読みますね。はい。耕作地に電気が来るのですね。小屋ができれば、本当のナヤラジオも、納屋ができれば本当の納屋ラジオの収録ができますね。しかし小屋は高いのですね。しかも重い、軽いと台風で飛んでいってしまうのでしょうけど、っていうメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。はい、そうなんです。本当に高いんですよ。はい、何十万ってね、買ったらね何十万ってするんですよ。何十万、100万単位とかねあったりとかします。はい、で生鮮うどくさんね、楽天のね組み立て式のね小屋をね 検索していただいてね、はい、で送っていただきました、はい、ありがとうございます。私もいろいろね、もう検索したんですけどね、これはまだ見てなかったですね、はい、これね、あの物置小屋にもなりますみたいな、まあ、そういう感じなんですけど、3畳タイプね、畳3畳分 の小屋で571,600円。
うわ、57万ですよ。こんな、
やっぱりね、そうなんですよ、はい。でもね、これね、あの生鮮うどくさんがね、こう見つけていただいた、これあの探していただいたね、これね、あのまだまだまだ安い方なんですよ、はい。まあ、もっと高いのもね、いっぱいありますからね、はい。でもっと安いのも、ね、ありはするんですけど、まあ、中古とかだったらね、安かったりするんですけど、ね、そしたら今度はね、あの現場に運ぶことができないとかね、いうのがあったりとかします。あ、もうそういうのね、もう今ね、こう、あ、これも高いな、あ、これ運べないなとか、そういうのをやりながらあの見てるところです。で、生鮮の族さんがおっしゃるようにね、軽いと台風で飛んでいってしまうんでしょうけどって、はい、そうなんですよ、はい、そうなんです、ね、これもね、こうやっぱりね、こう自分たちで建てるとかいうのもね、一番安いんですけど、あの強度とかね、そういった問題があるので、まあ、そういうあたりもね、しっかり勉強しないといけないなということなんで、まあまあまあまあ、結構長い目で見ながらやろうと思います。でも、こういうのを見るの面白いですよね。あ、これいいな、わあ、でも高いなとかね、あ、これ安、あ、でもこれ運べないなとかね、あ、そういうのをね、いろいろ調べたりするのも面白いんで、まあ、そういうのをまあ楽しみながらやっていきたいななんて、そんな風に思っています。はい、そんな感じでね、まあ、開拓計画もね、まあ、ぼちぼちですけどね、まあ、ラジオで皆さんにご紹介できればと思います、はい。というわけで ね、開拓計画もね、ぜひお楽しみにということでね、皆さんにね、レポートしていきたいと思います。はい、というわけでね、まあ、今日のテーマね、今日はね、9月20日ですよ、はい、9月20日、まあ、今日は何の日で、一応調べました。一応調べたらね、まあ、いろいろバスの日とかありましたね。日本バス協会が1987年に制定、1903年のこの日、日本初の営業バスが京都の、ね、堀川中立ち売りというんですかね、はい、堀川中立ち売り、というところから、祇園の間を走ったというふうに書かれています、はい。バスの日、ね、バス大事です ね、長崎市内も、ね、こうバスね、大事ですよね。なんかね、あのどういうのかっていうとね、もう結構ね、あの坂道のね、こう狭いところをね、もう私ね、たまにね、こう用事でこう車で通ったりするんですよ。長崎市内ね、もう坂道のね、なんかこう狭い道がね、すごい多いんですよ。で、そうね、車で走ってたりするとね、私まあ軽に乗ってるんですけど、そうやって通ってるとバス停があったりとかしてね、バスここ通るのとか思うことありますよ。バス来たらどうしよう、向こうから来たらどうしようとか思いながらね、ね、でもね、このバスないとね、もうすごい坂道なんでね、もうお年寄りとかね、もう行ったり来たりがいろいろ大変だと思うんですよ、はい。お年寄りじゃなくても大変ですけどね、はい。で、まあ、そんな風にね、登っていったりとかしてると、バスが向こうから来るわけですよ。うわ、来る、どうしようとか思うんですけど、もう遥か遠くでね、あのすれ違えるところで止まって待ってたりとかするんですよね。さすが慣れてるなって思いますね。大変な道だけど、毎日通ってるわけですからね、運転手さんね、すごい技術だなと思いますよ。はい、周りもよく見てるななんてね、バスの運転手さんのね、お仕事見てると思いますね。もうお仕事もね、丁寧ですよ、ね、はい、すごいなと思います、バス大事ですけどね、まあ、バスとナイアラジオであんまり話せることがね、あんまない、はい。なので、ね、ちょっと別の見てみましょう。空の日、1940年に航空の日として制定されたということでね。で、戦争中中断されていましたが、1953年に復活で、運輸省、現在の国土交通省が、1992年に空の日に改称したっていうね、いうことらしいです、ね。戦時中、ね、中断されてたんですね。まあね、まあ、そんな余裕ないでしょうからね。ね、まあ、空の日とか言ってね、まあ、空はね、戦いの場所でしたから ね、はい、ね、やるかやられるかの戦いの場所なので、ね、まあ、祝ったりするような、ね、余裕はなかったんでしょうね。はい、で、ね、これなんで、ね、こうなったかと言いますと、日本で、ね、1911年のこの日、ね、1911年の今日ですよ、はい、山田猪三郎が開発した山田式飛行船が滞空時間1時間の東京上空一周飛行に成功した。1時間で東京上空一周って、ね、まあまあ、東京の、まあ、上をこうね、こう、まあ、東京をぐるりと取り囲むってほどじゃなくて、まあ、少し小さく一周したんですかね。1時間だったら、ね、ちょっと短いですもんね、はい。で、ちなみにね、日本でね、最初の飛行に成功したのは、まあ、この日じゃなくて、この前の年ですね、1910年の、 12月19日に、東京代々木練兵場で徳川大尉が行った飛行実験だったというふうになってます、はい、でも12月は、ね、気候的に航空の日に適さないらしいので、なので、9月20日を航空の日としたというふうに、ね、まあ、そういうなんかいきさつがあるらしいです。1910年にの飛行が、まあ、日本で最初の飛行らしいですね、はい、最初に飛行機に乗った人って、ね、怖かったでしょうね。勇気いりますよね。ね、まあ日本よりも前に、まあ、ライト兄弟が、ね、まあ、乗ってるんでしょうけど、まあ、それよりも前に、ね、気球に乗った人 がいましたよね、はい、まあ、そういう ね人がいますけどね、怖かったでしょう ね勇気がある人たちですよね、はい、今の飛行機ね、私たちも安心して乗れますもんね、はい、ね、落ちたらどうしようとかね、これちゃんと飛ぶのかなとか、そんな思わない、そんな思って乗ってないですよね。なんですけどね、まあ、最初はそういうわけじゃないでしょうからね、怖かったと思います、ね、あと宇宙ロケットに乗った人とかですね、もうね、もう何でしょう、ね、自分で、ね、ちゃんと、ね、手順とかで間違えないようにしないとね、大変なことになりますもん ね、はい、ね大変だったと思います、はい、空の日、ね、 空はね本当に ね、まあまあ、大事ではあるんですけどね、まあ、でもね空で、ね、いろいろまとめるとね、ちょっといろいろ、ね、こうまとまりがなくなってくるんじゃないかなと思うので、まあ、今日のテーマはね、まあ、ちょうどね今の季節というか、まあ、季節はまあまあ長いんですけど、まああのね、まあ、今の季節に作るもの、ね、こう九州のあたりでね作るものについて、お話したいと思います。というわけで今日のテーマはね、柚子です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは柚子ということでね、お話していきたいと思うんですけど、はい、まあ、なんで今柚子なのかということですよね、はい、なんで今柚子なのかということなんですけど、ちょうどね今はね柚子のね、まあ、季節なんですよ、まあ、柚子の季節ってじゃあいつなのというと、柚子はねもう、まあ、今月のね、まあ、初めくらいから取れ始めて、まあ、12月とかね、まあ、そのぐらいまでずっと取れ続けるんで、結構長いですよね、結構長いんですけど、今がねやっぱね、いろいろな大事な時なんですよ。大事な時っていうとね、あの九州のね、あのいろんなところで、ね、柚子胡椒を作るんですよね。はい、柚子胡椒ね、皆さんねご存知ですかね、柚子胡椒。はい、柚子胡椒ってね、まあ、九州の方ではねもうすごいね、もう昔からずっと作られてるものなんですけど、なんかねあんま知らなかったんですけど、あの関東の方ではね、関東の方っていうか、まあ、以外でもそうなんでしょうけど、柚子胡椒ってね、なんか前はそんなに一般的じゃなかったらしいです。はい、まあなんでね一般的じゃなかったか、まあそれはねわからないんですけど。な手元にある資料によりますと、2000年代くらいから、九州以外でもいろいろ広まって、徐々に広まってきたみたいな感じなんですけど、私がねあの関東の方で働いてたのがね、まあ、2010年とか、まあ、そのぐらいなんですけど、そのぐらいでもね、なんか柚子胡椒ってね、なんかものすごく一般的かっていうとそうじゃなくて、まあ、知ってるよねぐらいな感じだったんですよね。私がね地元戻る、帰省しますとかいう時にね、あの職場の人とかと喋っててで、ね、なんかお土産なんか買ってきますよみたいな、そんな話してたらね、長崎かカステラかなとかなんかこうみんな言ってたんですけど、まあそのうちの一人がね、柚子胡椒買ってきてほしいなって言って、え、柚子胡椒ないんですかこっちみたいな、まあそんなやり取りがありました。はい、で実際ねなくはなかったんですよ。なくはなくてね、まあ売ってるよねっていう、売ってるとこには売ってたんですよね。はい、でなんですけどね、あのそのねこう普通に売ってるね、柚子胡椒をねこう食べてみて、あ全然違うと思ったんですよ。はい、もう九州の方に住んでるとね、手作りのね柚子胡椒しかね食べる機会がないんですよね。はい、まあなんかね工場とかでね作られるね、メーカーが作るようなのもね食べることなくはないんですけど、なんかなんか買ったらね、こうちっちゃいわさびみたいなね、まあんな感じでちっちゃい柚子胡椒がついてきたりとかする場合があって、それをね食べたりすることもなくはないんですけど、まああんまりね一般的じゃなくてね、やっぱりね手作りのやつがねこうあるわけなんですよ。でもう私たちねこう九州に住んでると、もう生まれ育ってるとね、柚子胡椒をね手作りの方がいいよねとかいう概念すらないんですよね。はい、概念すらないっていうのはどういうのかというと、近所でね作ってる、これまあこれ田舎の方だけかもしれないんですけど、近所で作ってる人がいて、なんかまあおばあちゃんとかおばあちゃんがね作ってるんですね。それをね毎年もらうんですよね。はい、で結構たくさんもらって1年では使い切れないよとかいう感じなんですよ。はい、でそれがねもうめちゃめちゃ美味しいんですけど、そういうのしか食べたことないから、それが当たり前と思ってたんですよね。なんでねこうわざわざ、ね、買ってきてって言われた時に、なんでだろうな、東京にもあるだろうになとか、なんかそんな風に思ってたんですよ。はい、 で、まあ、あとはね、まあ、近所のね、その おばあちゃんからもらったりするっていうのがね、まあ、我が家とか、まあ、うちの近所はそうだったんですけど、まあ、そうじゃないところの人でも、なんか直売所とかに行くと手作り柚子胡椒がね、もう普通に売ってるんですよ。しかも結構安く売ってるんですよね。なので、まあ、それをね、それでしか食べたことがなかったりすると、もうそれが当たり前って、美味しいのが当たり前ってね、思うんですよね。もう香りの強さがね、全然違うんですよ。はい。で、1年でね、食べきれないくらいもらえますよというふうにね、さっき言いましたけど、なんでね、1年で食べきれないかっていうと、柚子胡椒ってね、青唐辛子が使われてて、めちゃめちゃ辛いんで、ね、美味しいからたくさん入れようと思ってもね、辛くなっちゃうんでね、あんまりたくさん入れられないんですよね。はい。まあ、好きな人はいっぱい入れるのかもしれないですけど、辛いのが好きな人はね。はい。で、あとね、もう一つがね、手作り柚子胡椒ね、ものすごく香りがいいので、たくさん入れなくてもね、その香りがね、ものすごい楽しめるんですよ。もうほんのちょっとですよ。ほんのちょっと。もう、なんでしょう。なんかもう、ティースプーンとかでは全然なくてね、なんかもう、もっともっと小さいね、なんかもう、なんかもうほんと小さいね、スプーンで、まあ、ちょっと入れるぐらいでね、それでもね、香りがすごくいいんで、なんでね、あんまり使わなくていいんです。はい。でね、あとね、まあ、腐らないんですよ。はい。柚子胡椒ってね、何で作るかっていうと、あ、そっか、柚子胡椒をね、どうやって作るかっていうと、青柚子のね、まあ、黄色くなってから作る場合もあるんですけど、柚子の皮をね、なんでしょう、するんですよね。はい。大根おろしみたいな、ね、おろし金みたいなね、すごいすりおろすんですよ。で、すりおろして、で、表面の緑の部分、緑の部分が結構分厚いので、それをすりおろすんですね。で、そこに、ものすごく細かく刻んだ青唐辛子を入れるんですよね。はい。で、あとね、塩を入れるんですよ。はい。柚子の皮と青唐辛子と塩なんですよ。で、これを混ぜ合わせて、そして、しっかり熟成させたら柚子胡椒の完成なんですけど、まあ、熟成って言っても、まあ、2週間くらいですかね。はい。で、これね、腐らないんですよ。もうね、塩でしょ。塩がたくさん入ってて、塩漬けみたいなんですよ。はい。で、柚子の皮、これ油分なんですよ。油分とね、塩分ですよ。で、それと、あと唐辛子でしょ。ね。なんで、なんかもう本当ね、もう腐りにくい条件、ものすごい、もう兼ね備えてますし、あとね、冷凍も効きやすいんですよ。はい。なので、まあね、作る時にはね、まあ、結構たくさんできるんですけど、それをね、それが腐らない、しかもね、長くね、少しずつしか使わないということで、ね、なのでね、一回もらったらなかなか使い切れないです。はい。まあ、そういうね、そういうもんなんですよ。はい。で、まあ、そのまあ柚子胡椒ね、こうね、まあ、私の田舎の方ではね、まあ、そうやっても手作りをね、よく食べてるわけなんです。で、ね、でもね、結構ね、なんでしょう、引っ越してきてね、こう九州の方に来ましたという人とかね、あとはね、その手作り柚子胡椒とかをね、食べたことないなという方もね、私の周りにもね、ちらほらいるんですよ。なので、ね、今度ね、まあ、そういうね、まあ、お母さん方なんですけど、お母さん方と一緒に手作り柚子胡椒体験みたいな、そういうのをね、やろうかなと思ってます。はい。ね、で、そういうふうにね、こう頼まれたんですよね、これ、まあ、そういう機会を作ってって、はい、なのでね、やろうかなと思ってます。で、まあ、私ね、毎年ね、柚子胡椒をね、作ってるんですよ。はい。たまにね、なんか去年のがあって、なんか今年は作らないとかいうことがあるんですけど、まあね、たまにね、そうやって、たまに、ね、年に1回ね、そうやって作ってるんで、なので、まあ、せっかくだからみんなで一緒に作ろうかみたいな、まあ、そういう感じです。はい。で、まあ、今日のテーマ柚子なんで、まあ、違うあれの話をしてももうしょうがないんですけど、柚子胡椒を作るときにね、ついでに今ある柑橘で丸々胡椒みたいなのを作ったりするんですよ。はい。で、それが、まあ、いろいろなものなんですけど、まあ、カボスで作ってみたり、ライムで作ってみたり、シークワーサーで作ってみたり、まあ、いろんなもので作ったりします。はい。まあ、それぞれね、結構ね、面白いです。でも、やっぱりね、一番美味しいのは柚子胡椒ですね。はい。やっぱり柚子胡椒です。はい。まあ、というわけで、まあ、今日はね、柚子のお話をね、もしていきたいと思うんですけど、柚子胡椒のお話になったら、柚子胡椒のテーマにもお話ししたことあったと思いますけど、まあ、結構ね、まあ、話すことが多いんで、柚子の方にね、もう、フォーカスしますね。はい。で、柚子、ね、じゃあね、あれですよ、ね、毎週恒例、ね、原産地どこなのというところなんですけど、これはね、日本でしょ。これ絶対日本ですよって思ったんですけど、これ見てみたらね、はい、柚子ね、本柚子っていうのはね、中国、ね、のね、揚子江上流が原産であると言われているっていう。そうだったのか。これ絶対日本かなと思ってました。はい。で、中国から日本には平安時代初期には伝わったと見られ、各地に広まって栽培されている。はい。で、日本の歴史書にはね、飛鳥時代、奈良時代に栽培していたという記載もあるということなんで、ね、平安時代ね、いやいや、奈良時代、飛鳥時代なんじゃないかみたいな、そんな風に言われています。はい。もうものすごく古いですよね。はい。で、あとね、花 ね、花ゆずって書いて花ゆって言うんですけど、これはね日本原産と言われてるんじゃないかというふうにも言われてます。この花ゆっていうのはねこう、お花のゆずって書くんですけど、こうお花をねを楽しむためのゆずっていうのじゃなくて、あの香りに特化したねゆずのねこう種類です。はい。でまあどれもね別にいいんですよ。あの本ゆずでもね、あの花ゆずでもね、もう、どっちもねを使ってもいいです。あのどっちはどれに使えるとかあんまりなくてね、もうどっちでもいいんですけど、でもねあの花ゆはね、まあ、花ゆずはね香りが特にいいので、なんかお花みたいに香りがいいねっていう、そういう意味で花ゆって言われてるみたいです。はい。でも、ま、あの本当ねどっちでもいいと思います。一応ね、一応なんでしょう、なんかお料理に使われるとかそんな風にありますけどね、でもまあ本ゆずもねお料理に使えますもんね。はい。ごくごく飲むものじゃない、ごくごくねあの果汁を飲んだりするものじゃないですね。はい、っていうような感じです。はい。でこのねゆずはね最近読んだ記事で、ね、なんか面白いのがあったんですよ。面白いのがあってね、それがねこれあのお客さんにね紹介してもらったんですけど、なんかねあの日本のねあのオーガニックね、みんな大好きオーガニックね、オーガニックのね、のあのの農地のオーガニック比率ランキングみたいな、そういうのでね、でそれで、まあ、確か高知県だったかな、なんか、ね、こう見せていただいた記事ね、ちょっと、ね、手元に置いとけばよかったんですけど、あの高知県かね香川県のねどっかでね、これあのオーガニックのね比率がねめちゃめちゃね高い村があったんですよ。はい。でそこがねなんか何でしょう、なんかオーガニックをねこうすごくす素晴らしいんだという人たちがなんかそこのと、村を見習うべきだみたいなね、こう それを目指すべきだみたいな感じでねこう言ってたんですけど、それはねこう何でかっていうと、あの、ね、そこをねもともとねこう山がちな、ね、村でね、でそこでねこう柚子の栽培がねもともとね盛んだったんですけど、柚子はねあんまりね病気に、ね、なりにくいっていうねいうことなんで、なんでね農薬を使わなくて栽培するっていうことが他の柑橘に比べて比較的容易、はい、っていうことでね、オーガニックの比率が高かったって。もともとねこう面積がねこう畑農地の面積が狭くて、そしてそこで柚子をもともとやってますよっていう、そういうね、ことがあったんです。まあ、なのでなんかこうみんなでねそこの村を真似しようっていう、そういうことがそもそもできるのかっていうと、まあ、そういう問題じゃないですよね。はい。そしたらなんかみんなでねこうよその地域でもねみんなで柚子を作らなきゃいけなくなりますもんね。はい。そしたらねまあ、農家の人もねなんかねみんなで柚子作ろうとか言われてね困っちゃいますけど、消費者の人も困っちゃうですね、困っちゃいます。はい。スーパーにね柚子ばっかり並ぶようになってね普通の野菜とかね果物とかがね並ばないよとかなったら困るので、 なのでまあねそんなね、その村をこうみんなで真似したらいいかというと、そういう問題でもないかなと思います。はい。まあね、まあ、農家の人で、まあ、柚子栽培やりたいなという人がその村を真似するとか、そういうのはね、まあ、別にいいんじゃないかなと思います。はい。で、ね、農薬とかをね使うのにあんまり適してない土地とかも結構あったりするんで、防除が大変な土地とかねやっぱあったりするんですよ。まあ、そういうところとかで、ね、なるほど柚子にしようかなとか、そういうアイデアとしてはねいいかなもしれないんですけどね、みんながみんなそうやった方がいいかなって、そういうのでもないかなと思います。はい。でちなみにね、農薬あんまり使わずに柚子が育ちやすいっていうのは、それはなんでっていうと、柑橘類、まあ、ベルガモット、ね、今私たちがやってるのもベルガモットですけど、もう同じなんですけど、柑橘類で、消毒、ね、農薬を使うのは基本的にね、まあ、虫とか、まあ、虫ももちろんそうなんですけど、病気のねにならないための、農薬が一番多いんですよ。回数が多いんです。はい。でそれはね何かっていうとね、海洋病っていうね病気なんですよ。海洋病ね、これはねナイラジオでもたびたびねお伝えしたんですけど、海洋病ってねどういうのかっていうとね、これも人間のねこの感染症とかと一緒ですよ。感染症とかと一緒で、なんか病原菌が入ってきてね、病原菌が入ってきて、そしてね、葉っぱがねだんだん黄色くなってきたりするんですよ。はい。黄色くなってね、そしてねなんかこう模様がねついてしまうんですよ。はい。でそれねどんな風になるかっていうと、そのままねこう葉っぱがね光合成がねしにくくなってしまう。はい。光合成がしにくくなってしまうと、そうするとね、実がなりにくくなる。はい。そしてこう実の方にも病気が入ってしまうと、その実はね普通の値段で売れないですよとか、そんな風になってしまって、そして全体的に、ね、木があんまり育たなくなります。全体的に、ね、元気がなくなりますっていう、まあ、そういう感じで、ね、なるんですよ。はい。で、まあ、ほっとくとね葉っぱがポトポトポトポト落ちてしまったりとかして、そしてその木はどんどんどんどん弱っていく場合もあるんですね。はい。まあ、そういうね柑橘にすごく多い海洋病、ね、に柚子はなりにくいんですね。はい。ね、 ね、他のね、いろんなね、柑橘類もね、この海洋病にね、あんまならなければね、もうどれだけ楽かっていうふうにすごい思いますよ。
はい。
ね、まあ、あの柑橘作ってる人はもう多分ほとんど海洋病のことを考えてると思います。まあ、他にもまあいろいろありますけどね。他にもいろいろありますね。草花病もありますしね。あとまあ虫のこともそうですよね。カミキリムシとかね、アゲハチョウとかね、まあ、そういうのもありますけど、まあ、一番は海洋病かなと思います。はい。で、まあ、それにね、耐性があるというユズはすごいなって思いますよね。はい。ね、これ、まあ、何回もね、ナイラジオでは登場しましたけどね、海洋病で、あとね、まあ、ユズが強いのが草花病っていうね、はい、草花病にも強いです。これ草花病ってなんか、あのいろんなね、なんかものにかかる病気ですよね。はい。これもね、あの細菌によって、引き起こされる、あの病気の一つなんですよ。植物の病気ですね。はい。で、これ特にあるのがジャガイモなんですよね。はい。ジャガイモでね、草花病ってすごいなりやすいんですけど、でもね、柑橘類も結構なるんですよ。はい。で、これどうなるかっていうとね、なんかね、あのかさぶたみたいなんですよ。
はい。
で、かさぶたって、うん、ね、ね、ありますよね、かさぶたね、あの怪我したらね、こうね、固くね、血が固まるかさぶた、あれみたいになってしまって、で、まあ、まあ食べれないわけじゃないですけどね、あ、なんですけど、あのガサガサのね、見た目の柑橘類とかね、じゃがいもとかになってしまうんですよ。はい。なので、まあ、そういうね、病気が、まあ、ほんとね、柑橘類厄介なんですけど、ゆずはそれになかなかなりにくいっていうことでね、すごいなって、っていうふうに思います。はい。すごいですね。はい。で、ゆずって何色なんですかっていうの、いうのがね、先週ね、お客さんから聞かれました。ゆずってね、なんか黄色もあるじゃないですか。あれもゆずですよね。緑もあるじゃないですか。あれもゆずですよねって言われるんですけど、はい。あれはね、基本的にどちらも同じです。はい。で、どちらも同じって、2種類あるのっていうふうにも言われたんですけど、そうじゃなくてね、ゆずってね、まあ、ゆずだけじゃなくて、他の柑橘も基本そうなんですけど、こう実った時は緑なんですよ。実った時は緑で、で熟していくと黄色になっていくと。で、オレンジ色になるのもありますよね。オレンジはオレンジ色になりますよね。ね、まあそんな感じですし、で、みかんもね、こうみかん色になりますし、はい。で、まあいろんなね、もうになります。まあ、もうちょっとね、言えばね、パプリカとかもそうなんですけど、まあ、緑の状態で実って、そして、実が大きくなったら、大きく育ったら黄色になっていきますっていうものです。はい。なので、緑のゆずとね、黄色のゆずはどっちがどっちなのって言われると、それは時期の問題です。はい。どっちが、どう使うっていうので、まあ、ちょっと変わりますよね。はい。緑のゆずはもう香りがすごくいいので、なので、なんでしょうね。さっきのゆず胡椒とかね、にしますし、で、あとね、こう絞ったりしたらね、こう酸味があってね、すごい、酸味と香りがあってすごいいいと思います。カボスみたいな感じですね。はい。で、黄色になってくると、酸味とかね、酸がね、こう抜けてきてね、もう、まろやかになってくるので、なので、お鍋とかにね、もう結構たくさん絞ってもね、こう美味しいっていうね、まあ、そういうやり方でね、できると思います。はい。で、あとはね、マーマレードとかね、まあそういうのにするのもいいですよね。お菓子に使ったりしてもいいと思います。はい。あとはね、黄色くなってきたらね、あれですよ。もう、なんといっても、ゆず湯ですよね。ゆず湯、ゆず風呂か。ゆず風呂。ね、あれもいいですよね。まあ、そんな風になってるんで、黄色のゆずも緑のゆずも同じは同じです。黄色になって使うか、緑のうちに使うかっていうことです。ということで、質問にお答えということでね、お答えしましたけど、もうそろそろね、お別れの時間になってきました。はい。今日はね、もう柚子胡椒のね、を作ろうというね、まあそういう季節なんで、柚子についてね、お話してきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。柚子胡椒についてもまたなんかで話してもいいかもしれませんね。あと、黄色柚子についても話してもいいかもしれませんね。はい。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。ご案内は、ノンカバー内の淵上啓樹でした。この後は、人気アイドルグループ、ミルクセーキによります、ミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週、この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Con tanta